コモコパレード。
はい、どうですか。忙しいですよ。この間。
お忙しそう
な。怖いよね、あのね。はい、ほぼ、一文字も手をつけていない単行本が Amazon に載った時のこの恐怖感すごいよね。
あ、その予約のあれがもう載ってるということですか。
そうそうそう。
うわ、怖っ。それは僕経験したことないから、ほら、漫画って本になるまでは結構もう連載してってなるから、とか。あ、もうじゃあ一文字も書いてないけど、もう何月発売みたいなのが出てるんですね。
5月やで。
うわー、怖い。怖い。なんかすごい怖い。聞いてるだけで怖いから、ラムさんが怯えてるのは僕の比ではないレベル。
いや、別に怯えてはおらんけど、まあ、
よ。でも、それはなかなかですね。
だから、正直、4、5日で書くんやで。
何文字ですか？
何文字っちゅうか、まあ、でも、普通に1冊だけど、まあまあ、まあ、樹海の本なので。
あ、なるほど。
一回は書いてることが多いんですよ。
はあ、ははあ、なるほど、なるほど。まあまあまあ、他でも書いたことがある。
そうそう。ただ、まあ、テイストとか、さすがにそのまんまは載せられないとか、
はいはいはい、
かなり、ウェブ連載とかだと文字数に合わせたりしてるので、
なるほど、なるほど。
まあ、一個一個書き直していくっていう作業なので、まあ、全くゼロから作るのに比べたら、だいぶ一個一個は早く書けるんだけど。
はい。
思ったより書けないなと思って。
すごいな。いや、そっか。まあ、そういうことがあるのか。ゼロ文字だけども、アマゾン予約が始まってるみたいなあるんだ。
すごいよ。すごい。おーってなった。
それはおーってなりますね。なんか。
なんかこの手のやつってなんか言われないとなんかないのかなとか言って。ないわけがない。ないわけがないんだよな。
ないわけがない。ちなみになんですけど、まあもう1ヶ月切ってるわけじゃないですか、そのスケジュール。まあ1ヶ月後ぐらいなんですかね。
いや、2週間後ぐらいだよ。
それって、なんか編集さんというか、出版社側はどういう感じなのか、もう村田さんを信頼して何も言ってこないんですか、それとも、ちょくちょくこう来るんですか、どうなってますみたいな。
いや、そろそろどうでしょうかって言われた段階では、ゼロ文字やったら。
うわ、怖っ。うわ、それすごいな。なんかよく、芸人さんがなんだか本出すときに、一文字も書いてないけどゲームやってみたいな話、ラジオで聞いたことあるけど。
ゲームやってはいないよ、俺は。
まあ、ゲームをやってようがやってなかろうが、まあまあ、それはさておき、一文字も書いてない状態で、アマゾンにもう予約が載ってんの怖いっすね。そんな経験したことないからな。
まあ、竹とか結構すげえ早い段階で載るから、まあ、ちょくちょくあるんだけど。
あ、そうなんですね。でも、とはいえ、一文字もはなかなか久々な経験というか、レアなケースなんでしょうか。
はないね。
そうですよね。なんか、僕、村田さんと長らく付き合わせていただきますけど、なんか一文字も書いてないのにみたいな話、初めて聞いた気がしてびっくりしてるんですけど。
いや、どちらかというと、早めにやる方だからね。
そうですよね。しかし余裕持ってやって、ギリギリまでやっとらん人に、なんでギリギリまでやらんねん、アホやなっていうタイプの人です。まあ、今回はちょっとスケジュール的にどうしてもそうなったということなんですね。
そりゃそうだよ。別にそんな、まあ、いや、まあまあ、それはまあ、こっちが後回しにしたっていうのはあるけどね、もちろんね。
まあまあまあまあ、はいはい。ただ、いざ、元ネタというか、元の、まあ、ネタとかがあるとはいえ、意外と書けへんもんやなって、今、現状になってるんですね。
そうだ、思ったより進まないね、とは思ったけど、まあ、いや別にまあ最終的には間に合う算段はあるんだけどね、もちろんね。
なるほど。じゃあ、まあぶっちゃけこのボンクラ後輩の漫画家とラジオで喋ってる場合ちゃうねんっていうのが本音な感じなんですね、今は。
いやだから今はあのサムネイル作ってますよ。
あ、もうそっちが大事。もう ラジオ50杯以下のエネルギーで今日は行きましょうか。
でもいろいろやんなきゃいけないことはあるんだけれども、だからそこもめんどくさいんだよな。うん。なかなかね。まあでもまあ。
ああ大変。もう
当然終わらせる
し、ね。まあ、ここ最近、
うん、
ね、あの先月というか、まあもうここ今年入ってから1月2月。ずっと村田さんと収録するときは忙しいお話聞いてきましたけど、ここに来て、なんかさらにすごい状況にいらっしゃるなって感じがして。
いや、まあ、連載減ってんだけどね、全然。
ああ、ねえ、前回ちょっとおっしゃってましたけど、はいはいはい。仕事量はもう増え続ける。すごいな
ぁ。おーおーおおですよ。
ねえ、確かに、すごい、忙しそうな感じ
で。まあでもね、まあでも、いやだからさ、全然こう、2ヶ月ぐらいかけてさ、キングの中編読んでるんだけどさ。
はいはいはいはい。
一冊読むのに2ヶ月かかって、俺は5日で本書かなきゃいけないのかっていう、書く方が早いじゃないかって。
すごい大変な、キングを読む方が大変に時間がかかってるという状態です。
キングももう大長編は手を出していないよね。買うだけ買ってるけど。
ああ、まあまあまあ、確かに読めないっすよね。読めないけど、時間がね。
キングって結構中編ぐらいで、まあまあ長編だからさ。
はいはいはいはい、わかります。以前村田さんに、読めるよ、面白いから読めよって言われて、僕読んだ、なんだっけ、車の表紙のやつなんだっけな。
ビッグドライバー。
ビッグドライバー、そう、あれもめっちゃ長い時間かかりました、読むの。面白かったけど。
ビッグドライバーは、まあ、短編だけどね、あれはね。中編でもないけどね。
そう、でもあれでも結構時間かかったんで、あれで短編ぐらいでしょ。なんかだからさらっと読んでおもろいよって言われたんですけど、まあ結構じっくり楽しく読んでたら時間かかっちゃった。
一冊に5話ぐらい入ってたでしょ。
そうですね、はい、盛りだくさんでめっちゃ面白かったんですけど、
まあ相当短編やね。だからあの本の倍ぐらいのやつの3冊分ぐらいがあの長編やね、キングの。
あ、いや大変。
だから普通の日本の単行本やったら全6巻とかぐらいのやつが、まあ、普通に結構何冊もある感じ。
うんうん、いや、あの人の本当仕事量半端ないっすよね。
普通の長編違うね、普通の中編でスタンドバイミーとかの、まあ、ザボディとかになってくるんだけど、
はいはいはい、
まあ、スタンドバイミーイコールザボディなんだけど、まあ、
そうですね、原作がザボディですよね、
はい、あのなんだっけ、あのヘイワース、あの刑務所のやつ、映画だ
ったショーシャンクの、
ショーシャンクか、うん、
はい、
うん、あのとかが 4話で1本になってるんだよな。
いやー、でもまあね、確かにキング読むのは大変なのは。でもまあまあ、村田さんはね、もうキング愛読家で知られるといいです
か。そんなことない。だから、あの、読み終わってない時点で全然愛読家は名乗れないんだよね。
ああ、まあまあ、まあでも僕としては、ね、結構キングの短いのか何から教えていただいて、なんか、キングといえば村田さん。
いや、もうやめてくれよ、本当に。あの、嫌なファンやないか。あの、いや、次回といえば村田さんですよとか言って、栗原さんとかの前で言う嫌なファンじゃねえか。俺が違うって言ってんのに。いやいやいやいや、村田さんがやっぱ一番ですよって。
殺す
の
に。
殺すの
に折れないファ
ン。マジムカつくんですよ。
折れろって本人が言ってんのにファンが折れないや
つ。俺が一番じゃないって言ったら俺が一番じゃねえんだから、折れろこの野郎って。
でも分かりますね。僕もまあ村田みたいにそういうところあるけど、村田さんのファンそういう人いるでしょ。いや、とはいえ村田さんがって食い下がる人です
よね。よ、
でも実際いるでしょ、ファンで。食い下がる。
なんであの、謙遜を押しのけて褒めてくんねんな。あの、強引な褒めみたいな。いらないって言ってんのに。
なんかこう、あるんでしょうね。好きがゆえのめんどくさいが来ちゃうんでしょうね。
いや、だからもう別にそんな俺、褒められたいくんじゃないから大丈夫ですよ。
確かに。それは本当そうですね。村田さんって意外とそういうのない人だから。
いや、まあまあ、でもある程度褒められてるからってあるけどね、もちろんね。
まあまあ、もちろんこのね、 その村田ラムとしていろいろなお仕事されてきて、もう十分その評価は得てるから。
そこまでじゃないよ。お前は敵だな、お前は。ダメだな。
いやいや、それは変なのじゃないじゃないですか。今のは変なのじゃないですか。マジな話だから。それをさらに上乗せして後輩が必要以上になんか褒めんじゃねえよって言ってるのはすごく分かってますよ。
そんなでもないですよ。だからそらキングに比べたらそら
キングに比べたらって言い出すともうなかなかキングの上行くやつがだいぶ少なくなっちゃうけど、
だってキングだってその恐怖の指揮だけで、まあ、刑務所のリタ・ヘイワースとスタンド・バイ・ミーとゴールデン・ボーイだからね。で、まあ、もう一個マンハッタン・キタン・クラブっていうのはさほどその映像化とかはされてたかどうか忘れちゃったけど、まあ、少なくとも短編集のうち4本中3本が、まあ、結構有名な映画になっているっていうところが
すごい、うん、そうですよね。まあ実際多分まあスタンドバイミーとかがねすごいなんですけど、僕ゴールデンボーイも好きなんですよね。映画もなんか
ゴールデンボーイね、うん、
はい、あれもなんかお話としても好きだし、 なんかいろんな作家さんがあちこちで影響を受けてそうだなって思ってるんですけど、
もうジョジョとかね、
はい、なんかゴールデンボーイ好きのあれだなみたいなありますよね。なんか演説といいますか設定という、
まあすごい荒木宏彦はすごいキングファンだよね。ファンというか、うん、キングの影響はすごいでかいよね。
そうですね、まあまあスタンド言ってるぐらいですしって話ですけど、はい、
まあそうね、まあそのスタンドがスタンドバイミーのスタンドというよりはザ・スタンドのスタンドなんだけどな。
あ、そうですね、 これもまさに僕、うん、下手したら十数年前に村田さんに言われたスタンドバイミーって書いてあったら違う違うザ・スタンドっていうのがあるんだって教えていただいて、
そうそうそう、
あの知ったんですけど、
そうそう、スタンドバイミーはまあまあ別にあのスタンドバイミーっていう歌はいい曲だけど、ザ・ボディっていうタイトルなので、
そうですよね、
死体っていうタイトルなんですよ。しかもボディっていうえぐい言い方をする、死体っていう意味の小学生の死体を探しに行くっていうホラー小説やったんですけど、というかね、そもそもねキングはすごく青春っぽいんだよ、あの作品が。だからそのホラーだけど、あの自頭ベターであんま終わらないんだよね。
まあ、ああ、なるほど、なるほど。
そういう作品もあるよ。そういう作品もあるけど、基本的に例えばそのビッグドライバーとかって、主人公がまあ結構、まあ40ぐらいで、こっからどうしようかなって迷ってる独身の、作家さんで、読んだでしょ。で、それで、
はい、
まあ編み物の本とか書いてて、その印税でこれぐらい稼げるけど、こっからは、つって、そんな、まあしかもちっちゃい、まあトークライブというか、そういう発表会みたいなのがあった帰り道の車で、はめられて、レイプされちゃうっていう展開なんだけど、うん、
はい、
そんでまあ命だけはギリギリ助かって家に帰ってきて、どうしようかなってなって、いや殺そうってなって、その拳銃で殺しに行くって話なんだけどさ、そっからがとてもこう生命の輝きというかさ、青春っぽくなるんだよね。復讐を考えてからの方が、
うん、復讐劇になってからの本当カタルシスみたいなのが結構青春してますよね。
そうだから、このキングの作品はそういうのが多くて、その、
うんうん、
結構危機的状況下とかで、命が燃えていく感じが、まあ青春というのはまあ結構命を燃やしていくようなことやんか。その。
ああ、まさに、はい、そうですね。
スポーツとか特にそう、わかりやすくそうだけどさ、まあしかも雑に、こう、燃費考えてちょっとずつ燃やすっていうんじゃなくて、こう、
まあ後先考えて燃やしてる感じですもんね。
そう、化学反応のようにバチバチと燃ましていく様をこう、青春と呼ぶわけじゃないか。
うん、うん、
うん。俺はまあ、実にこう、穏やかに燃やしていこうと思っておりますけども、その
はい、はい、
ただそういうさ、やっぱりこうボクシングなんかはそういうの感じるわけじゃない、やっぱり、
うんうんうんうん、
そういうね、そういう40歳の女性の作家があと40年間こう地味に生きていく予定だったのが拳銃持って、
うん、
人殺しに行くっていう命を燃やすからこそ、そのホラーなんだけどもすごくこう青春の匂いがするっていう作品になるんだよ、
ね、実際なんか陰惨な事柄というか事件を取り扱ってる作品なのに、なんか読み終えるとすげえ爽やかな気持ちになるというなんか感じでしたから、僕の感想としては、キングの作品にはちょっと青春の匂いがする。い
や、それはするよ。なんか本当に大体するし、そこがいいとこやと思うけどね。
なんかそこはまあまあ無意識なのか、別に意識的じゃないですよね。きっとキングはそれを常に入れちゃう人なんでしょうね。
キングは自分の小説をあんまり書いたって言わないもん、あの人。
あ、そうなんですか。
あの人は発掘したって言うから。
へえ。
作ったって感じじゃなくて、すでにあるものを掘り出しただけっていう、ミケランジェロ、
面白い言い方、なるほど。
ミケランジェロが石を見た時にその中にいる女性を出すかのように、すでにもう物語は埋まっていてそれを掘り出しただけっていう言い方するから。
いや、またキングぐらいバンバン面白い作品作ってるから言うからいい言葉ですね、本当。それは
恐ろしいハードルの高い言葉ですよ、そんな。
もう本当天井人の会話だな。いや、すごい本当に。でもなんかそう、こんだけたくさん作品を生み出してるキングがそう思うっていうのは、なんかものづくりの根本が違うかのような感じがしてきますね。なんかまあ漫画とかとはまた違ったりするんでしょうけど、うん、そもそも小説を作るってい
うのは、でも本当にそうだったらもう大した仕事してねえじゃねえかって話になる
ねえ。なんかその掘り進む発掘作業が得意な人ってことなのかってなっちゃうけど、すごい話だな。
意外とつながってたりするしね、あの人の話って。あの、
ああ、
だからスタンドバイミーってホラー色が少ないように見えるけど、あの街結構、あの同盟の街が結構あの悪魔に襲われたりしたりしてるからさ、
うんうんうんうん、
意外とそういう、まあ、流行りのというか、そういう、なんていうんだ、あの、スピンオフじゃないけど、
リンクする。まあ、世界観がこう、つながってるみたいなのを、もう昔からやってるんですね。
うん。俺、あんまり好きじゃないんだけどね。まあ、京極さんとかはよくやるから嫌いじゃないんだけど、面白いのは面白いけど、なんか、鬱陶しくない。
まあ、だからそのこのシリーズも見てなかったら楽しめないよみたいなことになっちゃいますもんね。
もうマーベルとかな。正直しんどくない。
まあ、今実は僕もね、マーベルが頭に浮かんだんですけど、あの言うと村田さんがこう攻撃するかなと思って、
もう攻撃はしないけど、
僕もマーベルはもうしんどくなりつつあるんで。
いや、僕もエンドゲームで終わっちゃってんねん。
なるほど、なるほど。もうそう、僕もね、ディズニープラスなんで行かれてから、もう全部は追っかけられてないんですよね。
一応、だからあれは見た。あの、スパイダーマン、もうでも3本目見てないんだよな。
ああ、なるほど、なるほど。そう、でもね、だんだんもう今、フューズ5で、次からフューズ6に入ろうかみたいになってますけど、もうだんだんしんどいっすね。
なんか、わけのわからんさ、なんか変なさ、だなんか誰一人知らなそうなやつなかった。なんか変な格好してる、まあみんな変な格好してるけど、なんか新キャラばっかりみたいなやつあったよね。
だからもうどこまで出すんだになってきてますよね。そのまあ X メンシリーズ、 X メン、 X フォーズシリーズのキャラとかだと、もう途方もなくキャラいるんですよ、ヒーローから敵から。それとかももう全部出すまでやる気なのかと思うと、えらい。
いや、そんなことはない。絶対、そのうち人気が衰えていくから。
そうですね。だから。う
ん、だって、いや、まあまあ、当時の人気はないというか、その、もうだって、アイアンマンから12年ぐらい経ってんじゃない？
そうですね。もう全然、アイアンマンの初期なんて、2000、ちょっと待ってくださいね。あの時、7年か8年とかじゃないかな、アイアンマンって。
2008年。
8年、あ、8年。
もう16年前じゃん。
そうですよね。そうそうそう。
もうだって。め
ちゃくちゃ前だもん。
いや、別に16年前の古い映画とは思わないけど、あの、 見てた人がもう入れ替わってるじゃん。
ねえ、本当ですよね。見てた人がもういいおじさんになってきてる。
だから、いや、高校生とかはもう生まれた時ぐらいの古い映画ってことでしょ。
そうですね、そういうことですよね。
高校の時とかそういうの嫌だもん、そのあの自分の生まれたぐらいの時の作品ってなんかあんまし見たくないじゃん。
わかります、わかります。すっごい古いものにも感じますし、見たくないですよね。
なんか親が言うしさ、なんかそういうものを読ませたがるじゃん、古典を。
そうですね。
もう古典なんて大人になって読むもんだよ、ね。
うん、そうです、本当それはおっしゃる通り。
でもだから、でも そんなに新しいキャラを生み出してはいないじゃん、マーベルって。
まあそうですね、最近なんかすごいキャラが出てきたみたいな話は僕は聞いたことないですね。
だってもうなんだっけ、デッドプールとかだってそんな新しいキャラじゃないでしょ。だって
そうですね、デッドプールもそこまで新しいキャラではないですね。
新しいと言ったって90年ぐらいだったりするでしょ、
そうそうそうそう、その映画化されてないけど昔からおるみたいなのがあるんで。
マーベルじゃないけど、あいつとか、なんだっけ、精神科医の人
ドクターストレンジとかですね。
じゃない、あれつまんねえなあれつまんねえ割に重要人物やから困っちゃうね
そうそうそうそう
カンバーバッジの無駄遣いと言われている
確かにカンバーバッジの無駄遣いはまさに、
あっちの、バットマンの
ジョーカーとか出てくる、
ジョーカーの彼女、
なんだっけ、ハーレクイーンの、
ハーレクイーン
ね、はいはいはい、
ハーレクイーンもさ、あれは俺結構何回か見てるの、
そうなんですか。
あいつが監督してるやつ、問題発言したやつ、ツイッターで、ガーディアン・オブ・ギャラクシーやったスーサイド・スクワッド2。
あ、スーサイド・スクワッドの人、はいはいはい。
2は結構何回か見てんだけど、みんな、と、1はクソクソすぎたから、2のがいいけど、2も1、2回しか見てないみたいな人が多いけど。
そうですね、確かに。
俺はなんかちょうどいいなと思って結構見てんだけど。
あ、そうなんですね、なるほどなるほど。
ただハーレクイーンに関して言うとめちゃ老けてない。
そうね、なんか変わっちゃったよね。マーゴットロビーだ、そうだ、マーゴットロビーだ。
あれって思って、なんか
急におばちゃんにグッとなりましたよね。
なんかね、すごいシワクチャっぽい感じになったよなと。
なんか
あのキャラでちょっと老けると痛くない？
そうですね、あれ若いギャルだからなんかぶっ飛びキャラみたいなのが合ってる気しますけど、年取ってぶっ飛びキャラだともうただうわーってなりますもんね。
だからまあそこはまあ、でも1に比べたら絶対面白かったよな。比べてもしょうがないのか、1は。
まあまあまあ、そうなのかな。
あれ、1面白いって言ってる人いるのかな。
どうなんでしょうね。まあ、よっぽど DC 好きとかだと、もしかしたらスーサイドスクワット取り上げてくれただけで喜んでる人とかいるのかもしれないですけど、まあ、周りで聞いたことはないですね。1の方が好きみたいなの。
脳死してんじゃねえか、じゃあそいつも。
だから周りにはいないです。
いやー、つまんなかったよね。
ま
あ見てらんなかったもん、最後の方も
ね、本当です、
つまんなすぎて。でもあと2の主人公で言っていいの、あの男の人、黒人の、
黒人ですよね。
1と大体一緒じゃねえか、1の主人公とあれ別人なんでしょ。
そうですね、違う人でしたね、確か。はい、
ほぼほぼ一緒じゃない、能力が。
そうなんですよ
黒人で黒人ですごい全身覆っててめっちゃ射撃がうまいって、 らない。
あれ変えた方が良かったですよね。
もうちょっと変えても良かったんじゃない。
うん、
まあまあ確かにちょっといろいろだからっていうか逆にあのワンの人で良かったじゃん。
うん、そのままね。
使えなかったのかな、あれ結構大物やったから。
そうじゃないですか、なんかスケジュールかギャラかなんかで無理だったんじゃないですか。なん
てってことかな、それで、
うん、
あのっていうかワンがクソすぎたからでもうやだ。
まあそれもそう、それもそう。だから実際そのハーレクイーンのマーノットロビー以外そんなギャラ高い人誰も出てないですよ、普通に。
おう、そうね。これっていう人出てないね、別に。
出てないんですよ。おお、この人も出るんかいみたいですよ。誰も出てない。まあ、
出てるよ。
いかにワンがこけたか
って。あれが出てるよ。シルベスター・スタローンが。あ、わかった。
はい。
あ、すごいね。スタローンはサメの中の人やってるの。
中の人ですね。
うん。日本で、日本版の吹き替えも、スタローンの中の人やってるけど、
あれはね当時実際あちこちそのまあいわゆるツイッターと何だねスタローンの無駄遣いってやたら ネタにされてましたから。
別にスタローンはな、スタローンはな、俺は本当はタランティーノの無駄遣いだけ見たかったけどね。なんだっけあのタイトルが出てこない、タランティーノの2話目ってなんだっけタイトル、2本目、3本目、ジャッキー・ブラウン。
あ、ジャッキー・ブラウン、はいはいはい。
ジャッキー・ブラウンの、あいつ、もう何にも出てこない。タクシードライバーのやつ、なんだっけ。
あの役者さん、顔が出ているけれど、今、ちょっと待ってくださいね。ロバート・デ・ニーロ
2人とも出てこないな。もう映画の話とかすんなよな。
ジャッキー・ブラウンでサメル・エル・ジャクソンが出てきてこの人では絶対ないと思って頭がもうおじいさんすぎてすぐ出てこない。デ・ニーロですね。
ロバート・デ・ニーロの役をスタローンにオファーしてたのよ。
はいはいはいはいはい。
スタローンのがいいよね。
確かに。
なんか抜けててパニクる役がさ、デニーロってちょっとあんま合わないんだよな。
まあなんか一応なんかはボンクラ親父っぽくやってましたけどね、ジャッキー・ブラウン
やってるし別にうまいし邪魔にはならないんだけど、
うんうんうん、
やっぱ賢そうじゃん。いや、そう言うと、スタローンに悪いけど。まあまあ、
でもわかります。そのスタローンとデニーロだったら、デニーロの方が、ボンクラのふりしてる切れ者なのかなって思っちゃいますもんね。
うん。まあ、だって顔がやっぱり、なんか抜けてない。
賢そうですもんね。
うん。基本、それ言うと、バカっぽいけど。いや、まあ、ちょっとスタローンって、顔面麻痺入ってるし、ちょっとやっぱ抜けてる感じはあるからさ。
そうですね。まあ、そこがチャームポイント的な感じにしますし、スタローンは実
際。俺も大好きだからね。ただまあ、スタローンが脇役に出る必要はないじゃないから、断るのも、まあ、そりゃそうだろうな。断ってあれだよね。あっちのコップランドかなんか出たんだよね。
ああ、そうですね、そうですね。
うん。コップランドも顔だけ買った、昔見たんだけどな。そこまで面白かった印象ないんだけどな、買ったけど。
ああ、僕も確かにコップランド見た当時、多分映画館で見てるけど、そんなにむちゃくちゃ面白かったとか覚えてないな。
最近全部買ってんだよ、ブルーレイとか DVD で。
あ、そうなんですか、スタローン。
いや、スタローンもコブラとかは持ってるけど、まあ、ロッキーとかはまあ逆にいつでも買えるからいいんだけど、とかいつでも多分見られるからいいんだけど。
ああ、ちょっと見、まあ、ネットフリーだ、アマプラで見れなそうなやつは買ってるってこと
です。もうあれがショックでさ、アドベンチャータイムのさ、100話以降は今日本で見る方法ないんだよ。
はいはいはい、ああ、そうなんだ。
うん。ずっと DVD 出てたんだけど、
はい、
100話で終わっちゃ、止まっちゃったんだよ。
で、
確か130か140話ぐらいあるのね。
はい。
最後の2シーズンぐらいが出てなくて。で、かつ、スマホのアプリの公式アプリでその全話見れたのよ。
うん、うん、うん。
それが良くなかったんだよな。 なんかいつでも全話見られるから、
はいはいはい、
そんなにこう危機感を感じてなかったし、そのまあ大丈夫やろうと思ったら潰れちゃったの。
いやわかりますね。
でそうなったら、まあ、カトゥーンネットワークで見ればいいやと思ったら、
はいはい、
カトゥーンネットワークがすげえシュリンクしちゃって、
でも
英語版だったらなんか YouTube に結構上がってるわと思ったら、カトゥーンネットワークの YouTube が閉鎖されちゃったんだよ。で、カトゥーンネットワークのタイムスケジュール見たらマジで全然やんねえの。あの
うわ、
トムとジェリーばっかりやってんだよ。なんかしかもあの
まあね、ちっちゃい子供がいるご家庭で多分再生数が回るから。
いやもうつまんねえ、トムとジェリーなんで、あの仲いいやつ、あのトムジェリーが、あの、まあ、あの最初の仲面白いやつじゃないんだよ。まあ別にトムとジェリーも全部持ってるからいらないんだよ。つまんねえトムジェリーなんか見たくねえんだよ。で確かに、そうトムとジェリーはもうあの一期というか、あの最初のハンナ・バーベなんだ
けど
面白いから、
ね、
はいはい、あれしかあれ以外ないやろっていうのがあるから、まあ、あれなんだけど、だからさもう本当に見られなくてさ、もうなんかいや、あんだけ結構人気もあって話題もあったのにさ、でも吹き替えも終わっててさ、こんな見られないんだと思うし、意外とみんなそんなにあのやっぱ日本の作品ほどは騒がないよな、みんなっていうのがあって。
ああ、まあ見られなくなったら、また別のものに行っちゃってるんでしょうね、お客さんは。見れるやつに。
そうそうそう。だからそんなでもないのよね。アドベンチャータイムのことを言ってんの、俺ぐらいやねんな、なんか。
まあまあまあ、日本を探せば村田さんと同じように気取り感じる人もいるでしょうけど、やっぱ一般の方はまあアドベンチャータイム好きだったとしても、見てたとしても、まあ見れなくなったから別の見ようってなっちゃってるんでしょうね。
結構さ、時間も経っちゃったんだよ。アドベンチャータイムって結構2018年に終わってるから。
あ、そっか。なるほど。
そう。結構もう5、6年経っちゃってるから。
はいはいはい。
うおーってなって、でもね、こう俺はそのあのラース・フォントリアのキングダムっていうドラマがすげえ好きやったんやけど、
はい、
これが見れなくなってて延々で、やっと去年続編ができたんだよ。
ほうほう、
知ってる？キングダムって。
いや、一応はい、知っては今そんな村田さんと好きって言えるほどじゃないんであれなんですけど、はい。
でそれでさ、急にあの役者が死んだからもう終わりとか言ってたんだけど、急に続編作るってなって。
あ、そうなんですか。そこまではよく分かってなかったです、はい。
でずーっと DVD とか再販してなかったんだけど、続編が出たから、完全版が出たから、全部まとめてドンの DVD コレクションが出たんだよ。結構高いけど。
あ、なるほどなるほど。
確か3万とか4万とかで、まあ、で買ったんだけど、うん、
はい、
うやったーっつって、もう俺のもう十何年ですよ。だからもうあのプレミアで買うか、いややめておこうみたいな感じで、
うんうんうんうん、うん、
買ったら見やせんね。なんかアドベンチャータイムも買ったら見ねえんじゃねえか。
それはあるかもしれない。それはそう。いや、僕も本当一時期そのケリー・ギリアムだ、リック・ベッソンだって、そのハマった監督のやつ全部 DVD だとかブルーレイだって買ったんですけど、買ったらもう棚から何回も出してないですね。飾ってるだけですね、本当。
いつ見んだよって。なんかもう忙しいのに、去年1本しか見てないんだぞ。なんかタツノコ太郎みたいなのしか見てないやつ、なんか100分ぐらいの東映のアニメしか見てないんだぞ。いつ見るんだよ。
まあまあ、わかりますよ。
でも手に入らなくなると欲しいんだよ。だから今あれが見れないんだよ、うん、バグダッドカフェとか。
ああ、バグダッドカフェね、はいはい、
とかの配信が終わっちゃって、でまあまあまあ人気作品だからプレミア買おうと思えば買えるんだけど、
はい、
なんかそうでも買おうと思えば買えるみたいな感じなのよ、あの作品ですら。
うんうんうん。
でかつ蔦屋が潰れとるからさ、東村山は、うん、
潰れましたもんね。あのお引越しされてほぼすぐ潰れたんですよね。
そうだよ、ひどいよ、なんか。でまあどうだろう、所沢のゲオとかまで行けばひょっとしたらあるかもだけどさ、なんか、
うんうん、
もうでもそんな感じなのよ今は。で渋谷も渋谷のツタヤって何でもあるみたいなイメージだったけど、あそこもなんかやめちゃうらしいからさ。
あそこもうやめちゃうんですか。
まあまあ、携帯をね、ツタヤではあり続けるんやろうけど、まあ、ツタヤでこの間トークライブさし、うん、オファーしていただいてお世話になってるからあれですけども、
まあ、本屋というかなんていうか、携帯がまあそのレンタルショップではなくなってくる。
だからレンタルは あれだよね、なんかこう送ってくれるやつのシステムになってんだよね今ね。
ああ、なるほど、そうなんですね。
こう登録しとくとなんか送られてきて、でまあ返すのも別に期限決まってなくて、返したら次が借りられるみたいな。
なるほどなるほど、へえ。
うん、でも見やせんからな。いやっていうか見れるもんかって言って、見れるもんか。だから結局何見てるっていうと、なんかキヨさんの配信とか見てるような。
また。いや本当そうなんですよ。本当にこのなんかあのネットフリでアーマプラで海外ドラマのシーズンいくつまであるやつ見ようって思うんだけど、見ずにゲーム配信とか見て終わるんですよね、近畿。
なんかあのもうずっとあのあれ見てるよ、あのキヨさんのさ、ドラゴンズなんとかっていうさ、難しいゲームあるじゃん、あの選択肢選んでいくやつ。ドラゴンズどこまでもねえんだよ。大体取る忘れちゃったな。なんか。
それずっと見てるんですか。
それだけをずっと見てるけど、ドラゴンズレアだ。あの、ファミコンのゲームにもなってたり。
ああ、昔のやつだ。はいはいはい。
そう、あれのアニメの方の、なんか、絵がちゃんとしてる方の、あの、レーザーディスク版のやつの、あの、
ちょっとアメコミじゃないけど、ああいう絵の人やつ。
そうそう、ディズニーのやつね。
はいはいはいはい。
とか、さ、そんな小竹正義感の逆転裁判とか、そんなのは何回も見てるのに、映画は見てないよな。あの、特にながらで見たくないから、見たい映画こそ何にも見てないっていう、このなんだよ、地獄じゃないか。
まあそうやって時間が過ぎていく。
で、あとさ、長い作品とか読んだり見たりする、力を失ってない？ちょっと。
それは、Me too です。すごくわかります。
しんどいよね。
なんか、だから仕事でとか言われたら見れるんですけど、なかなかね、失ってますね。良くないと思いつつも。
しんどくなってます。仕事ででもだってそんなにないもん、レビューの仕事なんて。
ああ、まあ、ちょっと今はそう、レビューじゃないですけど、集英社の方で企画とかやるようになったんで、なんか、見ろって言われるの結構あるんですよね、縦読みだなんだで。
それはまああるけど、そんなのはもう全然読みたくない。っていうか、
そう、長いの読みたくない。でも読んでます。はい。
なんか、サメの映画とか書かされた、なんかもう、びっくりするぐらいつまんなくて死にそうやったけどな。もうそんな、
まあね、
お金もらっといてなんですけど、5万円ももらっといてなんですけど、
まあ確かに、そうそうそう、我々ね、そういうお仕事柄で見ろって言ってるのはお金もらってるから、あんまりあれですけど。
でもそんな、そんなにないしな、なんかあんまり連載でもやりたくないんだよな、なんかしゃらくさいじゃん。
うん。
いや、
そうですね。
まあね。あれもう30分経っちゃった。
はい。あ、
40分も経ってるじゃないか。
はい。
はい、無駄な時間を。無駄っちゃ、ずっと無駄なの。やめてしまえ。無駄っちゃ全部無駄。
やめてしまえでもう数年経ってますから、このラジオ。
はい、言ってないよ、別に俺は。俺はやめるの嫌いなんだから。
はい。だから、来週もよろしくお願いします。
はい、おしまい。じゃあね。